ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長永堀誠さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。永堀社長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて、今回はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、今日はですね、 AI が我々に及ぼす影響についてお話したいなと思ってます。
興味深いです。よろしくお願いいたします。お願いします。
昨日アマゾンのですね、ジャシー CEO が AI の効率化で現在35万人いる管理部門の従業員が激減するという発表してました。
衝撃的でしたね。
そうなんですよ。で、これは AI エージェントと呼ばれる、まあ、仕事をする AI の領域です。 AI はやはり人間の仕事を奪うということを印象付けるニュースだったと思います。はい、まずその前に AIのレベルについて少しお話しさせていただきます。はい、実は AI という言葉自体は過去から存在していて、いろいろなレベルがあります。はい、初期はパターンを覚えて将来予測に生かすというレベルだったんですが、深層学習とか強化学習と呼ばれる試行錯誤を自身で繰り返して回答を見つけ出すというレベルに変わって、で今ではトランスフォーマーというんですが、 LLM、大規模な情報ですねから関連性を見出すレベルに到達しました。
どんどん進化してますね。
そうなんですね。で、このレベルでもうすでに日本の人間のですね、記憶とか経験を生かすという部分はもうすでに超えてます。だから記憶や経験を応用して作業する業務というのは AI エージェントに奪われるという発言が出てくるんです。はい、AI に奪われる仕事としては財務とか会計、一般事務、テレフォンオペレーターとかコンシェルジュ、また法律的な文章作成とかプレゼン作成、プログラミングとか動画作成、それこそ俳優業とかタクシーとか運送業、まあ、非常に多岐にわたります。はっきり言って今ある大半の仕事が奪われると思います。でも生まれる業務もあると思います。はい、実は昨日の夜ですね、チャット GPT にあなた自身が成長したらどんな職業が生まれるのかと聞いてみたらですね、プロンプトエンジニア、まあ、これ AI に的確な質問をする業務なんですね、と言ってきました。
いや、革命的な変化ですね。
そうですよね。で、これは人類の危機じゃないかという人も多くいるんですが、実は私は全くそう考えておりません。
はい、とおっしゃいますのは、はい、
まず逆転の発想でですね、AI エージェントの存在というのは、AI に仕事が奪われる人が多いだけにですね、人口減少が進んでいる日本にとっては実はチャンスだと思ってます。
チャンスですか。
はい、一瞬で AI の利用が遅れている国の国力を超えられるということなんですよね。で、人口は国力そのものだと考えてまして、例えば第二次世界大戦中なんですが、ドイツは国力を上げるべくですね、本気でクローンの実験をしていたんですね。で、日本は今人口減少を補うべく、それこそ本気で AI エージェントに取り組むべきじゃないかなというふうに思ってます。
これは日本の復興には重要だということなんですね。
そうなんですよね。で、それから次に発明と職業の変遷というのは常にセットです。はい、例えばコンピューターが出現した時にタイピストですね、はいなくなるって、これ実は本気で言われてました。はい、で、あと自動改札が出現した時に切符を切る駅員さんですね、これが不要になってしまうんじゃないかと。はい、で、例えばインターネットが出てきた時に郵便配達、まあ、つまりメールに変わっちゃうってことですよね、とか旅行代理店がなくなるんじゃないかって言われてたんですね。はい、でも各々の発明の後形を変えて、人間はたくましく順応しているということが分かってます。はい、で、今回は奪われる職種が非常に多いので、もうそれこそ、蒸気機関の発明レベルで、世界は変わると思います。ただ過去の例を見ても長期的に見て失業率は実は上がってないんですよね。
ちょっと安心しましたけども、新しい職業も生まれるっていうことなんでしょうか。
そうなんですよね。で、あと二つ目のですね、実は考察としてよく出てくるのか、人間はバカになるのかという疑問ですね。
頼ってしまったりっていうこともあるかもしれません。
は
い、
そうなんですよ。で、例えば経験から学ぶとか、何かを覚えて次に生かすということは、もうすでに申し上げたというのははっきり言って、すでに人間より AI のが上なんですね。はい、で、これはパソコンの普及で人が漢字を書けなくなったのと同じです。で、経験や記憶の価値そのものが薄くなっていって、そして人間が何かを覚えようとしなくなると思います。
これ て、長森さん、対価なんでしょうか？
ある意味、実はそうかもしれません。でも、昔ですね、実は私の記憶で、私はすっごい子供の頃、ひいおばあちゃんですね、曽祖母が、娘のおばあちゃん、私のおばあちゃんにですね、こんなこと実は言ってたんですね。今の人は、お墓参りにあまり行かなくなって、お経も読めなくなったと。だから、教養が低くなった。って言ってたんですよ、どうでしょう、お経が読めないことは人類の対価なのかということなんですよね。で、多分記憶という価値が薄くなる分、逆にですね、考えたりあるいは論理的に何かを導くということが重要視されるようになるんじゃないかなと思います。
なるほど。
で、あと最後の考察はですね、AI が人類を傷つけるのかという疑問ですね。
これはどうなんでしょうか。
はい。で、AI が本気で環境問題を考えて、そうするとその原因が人類であるということを掴んで、そして人類を滅ぼそうとすると。
映画のようですけど、
はい、AI 対人類、まあ言ってしまえばターミネーターとかですね、マトリックスですね、映画でも何度も、取り上げられているテーマです。で、実は今ですね、アラインメントと言いまして、AI の行動を人間の価値観や意図と一致させる研究というのが実は行われているんですね。で、つまり AI の進化を止めることはできない。AI は人間以上の力を持つ可能性が高いということを前提にですね、AI が人類に傷つけないように教育するということを頑張ろうとしているということなんですよね。
これ効果が期待できるんでしょうか？
わからないです。で、ただ実はですね、これ過去の日本に良い事例があります。はい、で、それが江戸時代徳川幕府です。はい、で、戦国時代はですね、まあ皆様ご存知の通りで、もう下克上で、まさに魑魅魍魎の世界だったんですよね、はい。強ければ何をやってもいいという世界、まあそういう道徳だったんですよね。はい、で、徳川家康はこの世界の中で、トップまで成り上がったと。
はい、
で、しかし力でねじ伏せるにはそもそも限界があるし、実は徳川家の力全体は、戸様大名とか中立勢力の合計値よりも小さかったんですね。
はい、
なので、力を完全に解放した AI と人間の関係みたいなもんなんですね。はい、で、そこで体制維持をするために、徳川幕府は儒教というですね、アラインメントを行ったんですね。で、これ実は面白いことに戦国時代儒教という考え方一切入ってません。で、徳川幕府が意図的に入れたということが分かってます。で、これが本当に功を奏しました。で、本気で戦えば徳川を倒せる勢力も、まあ倫理というものが邪魔をして動かなかったと。で、ちょっと前までの、下克上という常識をですね、一つの教えで覆したわけですから、
はい、
AI のアラインメントも実現可能なんではないかなというふうに考えてます。ただ、まあ、その前にですね、直近よく起こっているようなですね、はい、今のように人間同士が、戦争等で戦っているようでは、全くこの説得力はないかなっていうのが私の印象でございます。
それはもう人類の課題でもありますね。
おっしゃる通りですよね。
いやでもこの AI のアライメントも、まあ、期待したいところではありますけれどもね。
はい。そうなんですよね。まあ、だからここからの、まあ、AI がどう育っていって、そしてそれに人間がどう順応していくのか、もう本当に注目な部分かなというふうに私は思ってます。
非常に興味深いお話を伺いました。今回は AI が我々に及ぼす影響というテーマで、長堀社長に伺ってまいりました。長堀社長、ここまでありがとうございました。
ありがとうございます。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今 FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 の新規口座開設とお取引で、日本の FX 自動売買システム開発において15年以上の経験を持つエキスパート佐川直弘氏による自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています。詳しくはフィリップ証券ホームページまで。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。この後、お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる 分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
さて、ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回はですね、門倉さんに二人っ子政策の廃止を決めたベトナムというテーマで伺ってまいりたいと思いますけれども、日本では2024年の出生数が前年比 5.7% 減少の68万6061人、史上初の70万人割れとなるなど、少子化の問題が深刻化しております。ニュース衝撃的でありましたけれども、近年では東南アジアの国々でも少子化が懸念されているそうです。東南アジア諸国の中で少子化が進んでいる国、こちらを詳しく教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。現在ですね、 ASEAN を構成している10カ国の中で、特に少子化が進んでいるのはシンガポールとタイ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ベトナムの6カ国になっています。
その中でベトナムで少子化が進んでいるというのは意外だったんですけれども、出生率、徐々に下がってきているんでしょうか。
はい、ベトナムではですね、まだ人口の増加というのは続いているんですけれども、出生率の方はですね、こうどんどん下がってきている状況で、一人の女性が生涯に無平均的な子供数を示す合計特殊出生率 TFR という指標があるんですけれども、これが急激に低下しておりまして、2023年には 1.96、2024年には 1.91 となっておりまして、人口維持するのに必要な水準が 2.1 と言われておりますので、これを大幅に割り込むようになっています。で、このままですね、出生率の低下が続くようであれば、生産活動を支えるですね、15歳から64歳の生産年齢人口の増加が経済成長をもたらす、いわゆるの人口ボーナスがですね、2040年までには終わってしまうということが予想されています。つまり先行き労働力人口の減少が経済成長率の減速につながる懸念が今高まっています。
そのベトナムで出生率が低下している理由はどのようなことが考えられるんでしょうか。
はい、2点ほどあるんですけれども、一つはですね、女性の社会進出が加速していることがあるかと思います。ベトナムの15歳以上の女性の労働参加率はですね、今 68.7% で、世界平均の 49% を大幅に上回っています。それから女性の管理職の割合もですね、 39% と非常に高い水準になっておりまして、ですからベトナムでは女性の高学歴ですとかキャリア志向というのが強まっていて、晩婚化が進んでいるんですね。それから結婚してもあえて子供を作らない夫婦が増えています。
そうなんですね。
それからもう一つの要因といたしまして、生活費ですとか教育費が今高騰していて、子育てにかかる費用負担が重くなっているということが挙げられます。特にですね、ホーチミンですとか、ハノイ、ダナンといった大都市部ではですね、近年家賃相場が高騰していまして、収入の大半が家賃で消えてしまう、こういった世帯も少なくありません。
ベトナムの出生率低下の背景、女性の社会進出、それに生活費、教育費が高騰しているということなんですが、ベトナム政府は少子化対策としてどのような政策を今打ち出しているんでしょうか。
はい、日本の経験からも明らかなんですけれども、一度出生率が大きく下がってしまいますと、それを反転させることは非常に難しくなってきますので、手遅れになる前に早い段階から、将来の少子化にですね、備えるということが重要になってきます。で、その点ベトナムはですね、今月の3日に人口条例の改正を可決しておりまして、 二人っ子政策というのをですね撤廃しました、
はい、
でこの二人っ子政策というのは人口増加のペースを抑える目的で1988年から開始した政策なんですけれども、まあ、一組の夫婦が産める子どもの数を二人までに制限するというものです、はい、でこの二人っ子政策には罰則規定もありまして、共産党員ですとか軍人公務員の場合には3人以上子供がいると、左遷されたりですね減給されてしまうということです、一般市民にはこうした罰則はないんですけれども、やはり政府が推奨しているということもあって、まあ、ベトナムではですねこれまでほとんどの家庭が子供2人となっていました。
門倉さん、なぜかつてのベトナムは二人っ子政策のような三次制限策を導入したんでしょうか。
はい、二人っ子政策が導入された背景にはですね、当時のベトナムで、まあ、人口が急激に増加していく、いわゆる人口爆発の懸念が強まっていたことがあります。
その人口が急激に増加するとなりますと、どのような問題が出てくるんでしょうか。
はい、本来ですね、人口の増加というのは、労働力人口の増加につながって、まあ、経済成長にはプラスの要因になるはずなんですけれども、はい、これがあまりにも早いペースで増加してしまいますと、資源の消費が増えて、様々な生産がですね、追いつかなくなっていきます。で、その結果、食料ですとか水、資源、住宅、雇用機会などの不足を引き起こして、貧困ですとか経済格差の拡大が生じてしまうことになります。
二人っ子政策の廃止の効果によって、まあ、ベトナムでは先行き出生率が反転すると考えられますでしょうか。
はい、今回のですね、二人っ子政策の廃止が出生率の向上につながるかどうかというのはですね、ちょっと不確実といいますか、不透明なところがあります。ベトナムより早い段階で三次制限政策を廃止した中国でもですね、この三次制限の緩和の効果というのはですね、あまりこう出ていないというところがございます。
はい、
中国の場合にはですね、急速に進む少子化に歯止めをかけるために2015年に一人っ子政策を廃止して、はい、子供を2人持つことを認める政策を打ち出しました、
はい、
さらに2021年の7月にはですね、子供を3人まで持つことを認める政策を打ち出したんですけれども、まあ、その後のですね、第2子の出生数を見ますと、一人っ子政策を廃止した直後の2016年にはですね、第2子の出生数が前年比で 33% 増えたんですけれども、はい、その効果長続きしませんで、まあ、現在までですね、第2子の出生数というのはずっと落ち込みを続けております。
はい、
中国の場合ですね、出生率の低下というのは三次制限によって引き起こされたものではなくて、まあ、個人の生き方の多様化ですとか、女性の社会進出の加速、生活費の高騰など複合的な要因が重なって生じたものであるので、
はい、
まあ、三次制限を廃止しても出生率の向上にはつながらなかったというところがあります、
はい、
ベトナムもやっぱり同様なので、やはりこう出生三次制限をするよりもですね、共働き世帯が子育てをしやすい環境を整えるですとか、子育て費用の負担軽減を図る方が出生率向上への効果は大きいのかなというふうに見ています、
はい、今回は二人っ子政策の廃止を決めたベトナムということをテーマに、ベトナムの現状についても門倉さんに伺ってまいりました。門倉さん、ここまでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてスタジオにはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんにお越しいただきました。長堀さん、ここまでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。